はい、皆さんおはようございます。かちゃんの先の祈りでですね、とにかく何と言っても神様との関係、もっと深くなりたいですという、そういう祈りだったんですけども、私たち毎日この礼拝捧げるときにまず賛美を捧げるわけなんですけども、先週の水曜日にメッセージをさせてもらったんですけども、夜ですね、その時に結構なんか夏風邪をひいたような感じで、こう喉が痛いなとかね、いろいろ思っている時にですね、賛美をしてからまた始まったわけなんですけども、賛美をしている間に非常なこの満たしというか癒しというか、そういうものを感じて、ですごい力をが与えられたというのを感じたんですけども、そういうことを感じられたのは僕だけじゃないと思うんですが、今朝も賛美を捧げました。でよく賛美をするとか賛美を捧げるとかっていうんですけども、じゃあ賛美っていうのは聖書がどう言ってるんでしょうかということを今日ちょっと一緒に学んでみたいなと思います。で神様は、賛美を受ける方、ふさわしい方なんですけども、まずじゃあ旧約聖書ではどう言ってるでしょうかと見てみましょう。賛美の意味ですね、ここではですね、まず古代のヘブル民族が、ちょっと硬い言葉ですいません、神様に向かって発した歌声を賛美と表現しましたという。そして第二歴代史にこうあります、29章の25節、さらに彼はダビデ及び王の先見者ガド、預言者ナタンの命令の通りにレビ人にシンバルと従弦のことと盾事を持たせて主の宮に立たせた。この命令は主から出たものであり、その預言者たちを通して与えられたものだからであると。まず賛美というものは、神様が、賛美しなさいという命令を与えたというものだったんですね。そして、はい、旧約の時代はこういうことだったんですけども、新約の時代は、パウロが言いました。コロサイの3章16節、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。このようにパウロは進めました。ここで、詩と賛美と霊の歌とによりとあります。じゃあこれはそれぞれどういう意味なんでしょうかって、まず知恵ですね、知恵じゃないか、詩ですね。ここでは詩は旧約聖書の中の詩編のことですね。そして賛美、ここはマリアの賛歌とかね、ザカリアの賛歌、これはルカの中に入ってます。例えばマリアの賛歌はイエス様が、生まれるマリアにあなたの子供としてマリアあなたが母として選ばれましたよって言った時に、私は本当に幸いなものですというふうな自分自身の思いを言葉にしていったという、これを賛歌と、これを賛美ってここで言っています。で3番目に霊の歌ってあります。ここはこの詩とか賛美とは区別してですね、聖霊によってまたは信仰の感動によって生まれた即興的な歌と、アドリブといいますね、心に与えられていくこのメロディーというか、これが霊の歌です。ですからパウロは詩と賛美と霊の歌を持って詩を賛美しなさいと、ここでこの霊の歌っていうのが非常に大事じゃないかなと思います。この私たちもこう生活している中でですね、ひょっとするとこの何かこうメロディーが奏でられてるんじゃないかなと、自分はそんなに音楽とか得意じゃないって思っていらっしゃるかもわからないんですけども、これは音楽が好きとか得意とかそういうものじゃなくて、神様の霊でもって、何かのメロディーというか神様を賛美するそのようなものが与えられていく。ですから時としてこのメロディーを大事にしておきたいなと、でも忘れてしまうんですね。 ですから与えられたなと思ったときに時々こう録音しておくとかですね。で自分で思い出せなくてもその録音聞いて、あこういうメロディーがあってこれなんかすごい感動するなって、またこうそれをなんかオリジナルのものにしていけたらなというふうに思ったりします。さあ次を言ってみましょう。で賛美は歌を持って神様に捧げる礼拝ですよということですね。例えば、モーゼに率いられたイスラエルの民がですね、航海を行くあのシーンですね、あの本当にあの奇跡的なそのシーンを見たイスラエルの民たちが、非常に感動して、そしてその感謝を捧げた、言葉、それをメロディに託して歌った、そういうような栄光を捧げましたというのとは、また神様のその御業を褒めたたえること、出エジプト記の15章1節に、そこでモーセとイスラエル人は主に向かってこの歌を歌った。彼らは言った、主に向かって私は歌おう、主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手と海の中に投げ込まれたゆえにと。これは航海に、エジプト人が突っ込んでいったと、あのシーンを歌ってますけども、ここで神様を賛美しました。そういうことが一つの、歌を持って神様に捧げる礼拝とありますね。ですから、もしこれを何かの仕事とか労働とかそういったもので、神様に、使えるというそういうこともありますね。それも、礼拝ですよということですね。はい、次行ってみましょう。賛美は喜びと感謝の表現。さっきもありましたように、感謝を表現しているものですと。続いて出エジプト記の15章の2節。主は私の力であり褒め歌である。主は私の救いとなられた。この方こそ我が神、私はこの方を褒めたたえる。私の父の神、この方を私は崇めると、心から崇めますというその宣言の歌ですね。そして新約の、使徒行伝、使徒に働き16章25節26節。真夜中ごろパウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞き入った。ところが突然大地震が起こって獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて皆の鎖が解けてしまったと。パウロが伝道旅行の最中に、捕まってしまって、そして牢に閉じ込められてしまった。そしてそれだけではなくて、こう鞭打たれて非常に厳しい状態の時にであっても、その牢獄の中で賛美をしました。ここで、パウロとシラスはその詩編ですね、詩編を賛美していたと思いますけども、他の囚人たちも聞き入っていたので、あの素晴らしいものであったと思います。そのような状況の中でも喜びと感謝をパウロとシラスは賛美で表現をしました。その時に神様が働かれたんですね。あることがないそのような大地震が起こって、そして獄舎の扉が全部開いた、そして、出ることができたというそのような奇跡が起こりました。それも賛美の力だったわけですね、はい、そして3番目ですね。賛美は被造物にふさわしいこと。被造物とは作られたもの、神様によって、創造主なる神様によって作られたもの、その中でも神様の姿に似せられた私たちです。その被造物である私たちは本当に神様を賛美するのにふさわしいものですよと。ですから私たちは賛美を捧げるべきものなんですと。さあ次行ってみましょう。コロサイ3章16節戻りました。ここで感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさいとあります。使徒賛美と霊の歌をですね、感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。私たちが例えば祈りウォークで、自然の中に出ていくとですね、本当に自然見た時には何かこの 美しいなとかですね、感動を覚えることがあると思います。その時に、人はですね、祈るその本能というか心を与えられていると同時に、良いもの、綺麗なものを見た時に何かしら感動というか感謝を捧げたくなると、誰にか、知っている人もおれば知らない人も、私たちは神様を知っているので神様にその感動を覚えるわけですね。そのような天地を作られた神様は素晴らしいなと、その時に自然とそのような思いが与えられていくんですね。感動ですね。そしてその感動が、まあ、言葉ですね、どのような言葉になるか分かりません。すごいというかすげえというかその時の言葉がもう賛美なんですね。めっちゃすごい、もう賛美だと思う。神様に感動を表すという意味では、それが言葉による賛美ですね。ですから主に感謝すること、このような自然を作ってくださって感謝します、見せてくださって感謝しますというの。そしてあなたはすごいですという賛美ですね。そして神様をもう存在を喜ぶこと、そのことは私たちの力なんですという。だから特にその感謝すること、今までにしてくださったことを神様に感謝する、成してくださったことを感謝する、いろんな希望することはよくあると思うんですけども、じゃあその希望が叶った後はどうかなというと、ある意味喉元過ぎれば暑さ忘れるということわざあると思うんですけども、助かった、その瞬間は神様ありがとう、そっから先があまりこうそんなことあったかなというのはね、その状況になってしまわないかなとですね。ですから数えてみよう主の恵みという賛美がありますけども、神様のその恵みを先週あんなこともあった、こんなこともあって本当に感謝ですということを数えてみましょうということは必要じゃないかな。あれができてない、これができてないってよく数えがちですけども、本当に願ったことは叶えられたという、そのことを神様に感謝するということは非常に大事だと思いますね。で、感謝はどんどん感謝に変わっていて、感謝が感謝を連れてくるというか、本当に神様に感謝しすぎて しすぎることはないはずなんですけども、ですから不満不平、それを感謝に変えていきましょうと、それが神様が私たちを作られた目的でもあるんですね。人それぞれ、目的は違うかも分かりませんけども、創造主なる神様は私たちにいろんな目的を持って作られて、その目的に従って歩むときに、私たちの人生というのは すごい喜びを感じるものじゃないかなと、しんどいなと思うこともあるかも分かりませんけども、最終的にあこういう意味だったんだなということが後から分かるというかですね。そして、感謝を捧げるということは神様に、まあ、賛美を捧げていることになってですね、神様との関係がいつも良い状態というか保たれている状態ですと、サタンも妬んでですね、いろんな技を持ってですね、いろんなまだそんなのができてない、あなたはまだまだやなっていう、そういう思いを持たせると、そして肉の思いにとらわれさすというかですね、そして気合っていくと肉の欲に陥ってしまった自分を、卑下してしまうというか、で自己憐憫に落ちていてしまうという、そういうことがないようにいつもその神様との関係を保っておきましょう。そのためには神様に感謝と賛美を捧げてですね、いつも関係を保っておきましょうということ、そのことが大事だと思います。そうすることによって、否定的な思い、ネガティブな思いがこう肯定的ポジティブな思いに移っていくと、そして神様との関係がますます強くされていきますよということですね。それと、感謝を先ほども、まあ、恵みを数、していきま、何を言ってるんですかね恵みを数えてみようと、感謝をどんどん捧げていきましょうということと、これから願うこともですね、例えばこの必要なことがあればノートに書き出してみてですね、その時に書く時にですね、それを過去形にしてみると、こういうことが既にもう与えられましたというですね、 で、ヘブルの11章1節、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですと。だから信仰なんですね。望みました。そして信仰によってそれはすでにもう与えられたものであるとして、確信して、同時にもう感謝も捧げてしまうというかですね。本当に私たちはその目的を願うときに、例えば三度目の駅からいつも言うんですけども、梅田に行くときにですね、僕は阪神電車乗るの好きなんですけども、もう座ったらぼーっとしてても梅田に着くんですね。で、途中の駅に降りようと思ったら、特急だったらですね、西宮で乗り換えて、急行に乗り換えて、今度普通に乗り換えて、そういうことを考えていると寝れないんですね。でもぼーっとしても乗れる、大丈夫というのは、三度目から電車に乗るともうすでに梅田に着いたものとして、もう確信を持ってですね、もうある意味信仰なんですね。もう梅田に着いたみたいなものなんです。座ったと途端にですね、と同じようにもう神様に祈ったと、祈ったらもうそのことはもう神様は聞き届けてくれた、もう成就したみたいなもんで、リラックスすることができると、というそのような信仰を持ちたいなと思います。ですので、神様はそうしてくださった、ありがとうっていう、そういうことを表現していくとですね、それがこうどんどんとこう溜まって溜められていって、神様の恵みを引き寄せるような磁石のようになっていくんじゃないかなと思います。そして願ったことをもうすでに感謝を下げて賛美を下げていくこと、それが大事じゃないかなと思います。で、スポーツの競技見るときにですね、よくまあ、外国人選手はですね、ホームランを打った後にダイヤモンド一周してホームに入るときにですね、何かこうクロスにキスしたりね、天の方向いてありがとうとかなんかやってるシーンとかですね、サッカーのゴールのシーンとかでもそういうところを見ることがあるんですけども、どの神様に祈ってるかわからないんですけども、でも神様に感謝を捧げているという、そういう姿を見ることが皆様あると思うんですけども、日本人的に考えるとホームランが打てますようにって神様に、まあ、祈るとは思うんですね、逆にね。でも打った瞬間にありがとうという気持ちになれるかなというのです。そういうことを感じるんですけども、でも彼らはその瞬間ありがとうって神様にこう感謝を捧げているというか、この感謝を捧げているというのがすごい大事じゃないかなと思いますね。で、イエス様は何よって父なる神に感謝しなさいって言ってますけども、本当に感謝を捧げるということは非常な力じゃないかなと思います。で、ここで一人のアメリカ人を紹介したいと思うんですけども、彼はティム・ティーボーっていう、今アメリカすごい話題というかですね、注目されているアメリカンフットボールの選手なんですけども、ブロンコスのプロのフットボールの選手なんですけども、数字的にはすごい初めは目立ったところはなかったんですけども、クリスチャンなんですけども、いつもこう祈っているという印象はみんなにあったみたいですね。で、このポーズというのはまあまあ見るようなポーズかと思うんですけども、彼の場合は祈ってですね、ありえないようなその逆転に絡んでいくという、ね、そのようなプレイヤーで、で初めはまあ祈ってはんねんなぐらいやったんですみんなね。で、まあ半信半疑というかですね、それだんだんと逆転のそのゲームに絡むことが多くなってきて、本当にすごい、プレーをしだしてですね、でみんなは彼のその背後に何かすごい力がある方がいらっしゃるんじゃないかということに気がつき始めたというかですね、そして彼も謙遜なんで、私の力じゃないんですよということを、本当に最後のインタビューでですね、喋るんですね。次のシーン、これが今流行ってるポーズなんですね。で、T シャツとかね、できたりなんかして、T ボーイングとして、バーをですね、T、 それ、まあ、ティーボーイングというと奇跡というそういう意味だしらしいんですけども、何かするときにこのポーズを取るらしいんですけども、で、彼のインタビューのときにですね、もう一つこれですね、この目の下にあります、ここにですね、ジョンの3章16節、ヨハネ3章16節というのをこう貼ってるんですね。ここ御言葉の箇所がいろいろ変わるらしいんですけども。で、これは私もうイエス様のおかげなんですよっていうことを言っちゃうんですね、インタビューで。で、だんだんとこう人気出てきて、時々インタビュアーがですね、あんまり自分の信仰とか語らん方がいいですよ、人気下がりますよ、言うても、私にとっては大事なのは神様で、一番は神様なんです。だからフットボールは4番目ぐらいなんですよって言ってしまうんですね。で、ここの、インタビュー見た人たちはですね、アメリカの人たちは、ジョンの3の16って何やろうなって、ね、まあ、知らない人もたくさんいるみたいなんですね。で、Google でこう検索をするらしいんですけども、この日にした検索の数が1億6000万件もあったらしいんですね。だからもう本当にこう、メニーサウザンズの影響なんですね、これもね。で、神はその一人子を賜るほどにこの愛したまえて、文語体ですけども、その御言葉をみんなが見たときに、イエス様のことに出会っていく人がだんだんと増えてきたと。そして、信仰を持つ人も増えていく。そういうような影響力を与えるという。そういう彼の働きですね。で、そういうことを聞くと、私たちのその心というか、霊は喜び感じますよね。とか。そして私たちはフットボールプレイヤーではないですけども、同じように、御言葉を持って、自分たちのフィールドで働くことができると。さりげなく、ジョン3:16とかでね、やることもできる。具体的に話すこともできる。同じようにですね。それはなぜかというと、日頃ですね、トレーニングというのを彼もしていますし、私たちもいろんな体験をしながら、その中で感謝と賛美という、その体験というかですね、トレーニングというか、神様との関係を持ち続けると、大きな働きをすることができる。小さなことに忠実であれば、大きなことにも忠実なんですよと。いきなり大きなことはできないですね。ダビデがゴリアテを倒したときにも、いきなり挑戦したわけじゃなかったんですね。実際は彼の仕事の中で、羊を守るために、石投げ機で持って、時々、狼を追っ払った。それだけではなくて、本当にライオンを実際にヒゲ引っ張って倒したとかですね。そういうこともあったわけですね。ですから、いきなりはできないですね。だからいきなり大きなビジネスに挑戦するとか、そういうこともできなくて、ちょっとずつ小さなことをステップアップしていくという、そういうことが大事じゃないかなと。その時に、一般の人々は、そういうステップアップをしますけども、私たちはそれをしながら、神様との関係を大事にしながら、いつも、小さなことでも、神様に感謝して、そして、本当大きなことも、していただける、そういうようなところ関係にいつもありたいなと思います。それで、賛美の話ですね、今日はですね、まあ、ダビデの話も触れたんですけども、この賛美はですね、癒しというものも与えてございます。サウル王が本当に罪を犯してしまって、そして落ち込んでしまった、そして、まあ、鬱のような状態になってしまったんですけども、ダビデがその癒し手としても宮廷に雇われたんですね。第一サムエルの16章23節、神の霊がサウルに臨むたびにダビデは盾ごとを手に取って引き、サウルは元気を回復して良くなり、災いの霊は彼から離れたと。災いの霊は彼から離れたとあります。賛美によってですね、本当に魂押し込んだ時にもですね、そのメロディーを、神様からのメロディーを聞く時に、力づけられるんです。ですから、自分自身で賛美を、口ずさむだけではなくて、本当に BGM としても、 日頃ですね、聞いておくとか、そういう雰囲気というか、本当に必要だと思いますね。何かしら良くないような状況、状態だなって感じるときに、ワーシップの歌を聞く、でも流す。それだけでその雰囲気が180度変わっていくというかですね。ネガティブなものからポジティブに変わっていくと思いますね。本当にしんどいなって思ったときになかなかこう、賛美にこう頭がいかないときがあったんじゃないですか。でも何かの拍子にこう、まあ、ギターを持って賛美するときに、急にですね、180度感覚的にも変わって、その神様の霊がそこをなんか支配してくれてるなというね、そういうようなものを感じることはあります。ですので、ギター弾きなくてもですね、神様に向かって声を上げる、上げれなくても口ずさむとか、そのようにするときに、本当にそのとき、神様の霊が望まれるということですから、賛美というのは非常に大事だと思います。最後に詩編の103編を読んで終わりたいと思いますけれども、103編1節から5節、我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。主を賛美すること、主を喜ぶこと、主に感謝を捧げることは私たちの力ですと祈りたいと思います。天の父なる神様、本当にあなたが私たちに日頃してくださったことを思うことができますように、あなたの恵みを本当に数えて、本当に感謝を捧げることができますようにお願いします。本当に忘れがちなものなんですけども、あなたの私たちが本当に最高のものを与えてくださろうとしていらっしゃる方を知っていますので、その一つ一つのことを本当に感謝を捧げることができますように、そして、そのことによって本当にあなたの愛や偉大さを本当に賛美することができますように、そしてまたあなたからのメロディーを与えてくださいますように、あなたに対しての本当に心からの、自分の賛美を捧げることができますように、今週の歩みもまたあなたが導くくださいますようお願いをします。また一人一人の今癒されるべきそのところにもあなたが今働いてくださいますように、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。